ゴーゴーレのファー、今週は吉岡選手です。
はい、まあね、山形戦は0対2、まあ、残念な結果にはなったんですけれども、はい、まあ、その中でもですね、本当に素晴らしい守備、うん、そして攻撃の面でも非常に効いていたのが吉岡正和選手だったと思います、はい、うん、そんな吉岡選手に今日はお話を聞いてきたので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします、はい、では吉岡正和選手へのインタビューです、どうぞ。では自己紹介お願いします。
16番の吉岡正和です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は練習初日となりましたけれども、本当にいいお天気に恵まれて、多くのサポーターが来てくださっていましたね。
そうですね、本当天気良くて、うん、まあ、暑さもちょっと和らいできたので、まあ、本当練習もしやすいですし、見てる方も見やすい環境ではあったかなと思います。
ようやくですよ。
そうですね、本当ですね、
ようやく。もう今年暑かったですから、うん、本当練習大変だったんじゃないですか。
いや、大変でしたね
ですよね。暑さは得意ですか？
いや、苦手です。
そうですか。
汗かく量が人より多分多いんで、僕
なんかおっしゃってますよね、いつもね、はい、
なんで大変ですね。
そうなんですね、
はい、
あの見ているサポーターの皆さん もう日焼け止めクリームとかも日傘とかすごいね。
そうですよね、
やってらっしゃいますもんね、うん、まあ、でもありがたいですね、こうやってたくさんのサポーターが来てくださるのは。
いや、本当ありがたいです。僕らのモチベーションがすごく上がるんで、
うん、はい、今日はあの練習初日でしたけれども、まあ、なかなかちょっとチームとしてあの勝利がない中で、ただあの練習見ていると雰囲気も全然悪くなくって、すごく活気があったように思いましたけど、いかがでしたか？
そうですね、本当連敗こそしてますけど、本当チームの雰囲気はそこまで悪くないですし、本当前向いて次の試合に向けて練習してるっていう感じですね、
うん、吉岡選手ご自身はどんなメンタルで今過ごせていますか？
そうですね、まあ本当に下向いても本当に何もないので、うん、まあ本当前向いて次に向けて準備するっていうことだけ意識してます。
なるほど、わかりました。ではちょっと前節を振り返りたいと思うんですけれども、モンテディオ山形との対戦でした、まあ、結果は0対2で敗れてしまいましたけれども、吉岡選手のいいプレーも光った一戦だったと思うんですけど、あの試合を振り返っていかがですか？
そうですね、やっぱり本当にファーストプレー、最初のセットプレーで失点してしまったっていうので、すごく難しい入りになって、でその後もすぐ得点取られてっていう難しい試合だったんですけど、やっぱりそこをひっくり返せるぐらい、まあ、シュートは打ってるので、本当そこの質っていうところを上げないと、やっぱり勝ち点は取れないなっていうふうに感じます。
そうなんですよね。あの失点がちょっと早かったじゃないですか。うん、まあ、チームとしてもその連敗が続いている中でのこの試合の入りだったっていうところでいくと、メンバーとはそのピッチにいるその選手たち同士では、まあ、どういった雰囲気だったり、どんな会話をしていたんですか？
まあ、失点した後は、まあ、みんなで集まって。うん、まあ、本当90分まだあるから、まあ、1個ずつ返そうっていう風に話して、まあ、いい前向きな声かけできてたん で試合中も本当みんな声かけて、本当にいい、なんだろう、プレッシング、プレッシャーとかもいい形でかけれてたと思いますし、内容自体は本当に悪くなかったと思うので、まあ、あとは本当に結果っていうところにもっとこだわらないといけないなって思います。
ですよね、まあ、でもあの本当その意味内容ね悪くなかったとおっしゃいましたけど、まあ、それを牽引したのが吉岡選手のそれこそプレスだったりだったと思うんですよね。ご自身はどんな意識でこの一戦プレーしていたんですか？
そうですね、まあ、なんか分析の方が、はい、その週の初めのミーティングで、そのショートカウンターの回数がすごく減ったっていうその分析結果が出てたので、まあ、そこを意識してもう前からプレッシャーかけて取って早く攻めるっていうのは意識して入りました。
よくこう対峙していたのが川井歩夢選手だったかなと思うんですけれども、ボール奪えてましたもんね。
そうですね、まあ、少しなんだろう、コントロールが長くなったら狙ってましたし、うん、まあ、いい形で前の奥山選手とかも追ってくれてたので、まあ、すごくやりやすかったです。
ですよね。で、本当攻撃の部分でも非常にこう効いていたなと思ったのが、前半の26分か5分かその辺だったかなと思うんですけれども、ヘナン選手からのロングフィードを左サイドで受けて、でマイナスのグランダのクロスを、送ったところあったと思うんですけど、はい、あのあたりはどういうふうに振り返りますか？
そうですね、まあ、ヘナン選手が持った時に僕中にいたんですけど、まあ、左サイドにぽっかり空いてるのが見えたので、まあ、そこに走り込んでいいボールが来たので、まあ、いい形で 裏に抜けれたなと思うんですけど、まあ、クロスってところでやっぱりあそこに人がいなかったので、もうちょっとちゃんと中を見て質上げないといけないなとは思います。
ああ、なるほど。そのあたりってどうですかね。今日の練習とかも見ていると、やっぱりその惜しい場面というんですかね、それこそそのクロスは上がっているんだけど中に枚数が、そのあたりっていうのはチームのこう課題だったりするんですか。
そうですね、やっぱりまあ勝ってた時も多分そこまで得点は取れてなくけど、守備でしっかり守って勝ってるっていう試合が多かったので、
はい、
まあ、得点っていう部分はやっぱ1年通してすごく僕らの課題だと思いますし、
うん、
まあ、監督自身も本当にグッドで終わらせちゃダメだって、パーフェクトで終わらせないと意味ないっていうことをよく言われるので、まあ、本当にそれは練習からの意識でしか変えれないと思うんで、まあ、そういうところを意識しながら練習しないといけないですね。
今日はあの練習でも一番最後まで吉岡選手はそれこそあのシュートの練習、そのボールの置きどころいいところに置いてシュートを打つっていう練習されてますけど、あのどんなこと意識されてたんですか。
そうですね、まあ、本当狭いスペースでもシュートを打っていくっていうところで、まあ、ボールの置く位置だったりとか、まあ、タイミングっていうところは意識しながらトレーニングしました。
狭い位置というとそれこそ27分だったと思います、あの山形戦のそれこそこう中に入っていって左サイドでプレーしてるんだけど、その時は右サイドのペナルティエリアの中だったかなと思うんですけど、そこで 3,4 人に囲まれながらシュートをこう打とうとした場面ありましたね。
はい、
うん、
まあ、やっぱああいうところで1個決めれたら流れもすごく変わったと思いますし、まあ、あの時映像で見返したら左に奥山選手がドフリーでいたので、まあ、そういうところも落ち着いてゴール前で見れてたら変わったかなと思いますね。
なるほどですね。67分間のプレーとなった山形戦ですけれども、それこそあの最近はこの左サイドであの出場することが増えましたね。
そうですね。
どうですか。
まあでも攻撃の時は割とサイドに張るんじゃなくて、まあ、中に入って右も左も裏に抜けるっていうところを求められているので、まあ、そこは自分の裏に抜けるっていうのは良さだと思っているので、まあ、いいところは出せてるかなと思います。
本当にこうタスクが結構多いですよね、左サイドの選手は。
ね、
左サイドにいないっていうこともありますし、うん、逆に言うとその相手からするとすごくこう捕まえづらいところもあると思うんですけれども、どんなことをこれから意識してやっていきたいですか。
そうですね、本当相手のディフェンスとボランチがすごく嫌だなって思う立ち位置を取るっていうことと、まあ、あとはフォワードの2人との距離感をもっと、なんだろう、いい距離感、近く取ってそこから動き出すというのは意識しています。
さて残りは4試合ということになりました。もうあっという間ですけれども、どんな4試合サポーターの皆さんに見せていきたいですか。
そうですね、本当に、まあ、僕らもそうですけどサポーターさんもう勝ちだけを求めていると思うので、今本当に泥臭くてもいいので勝ちたいですね。
うん、そして、まあ、残りはというか今日からこのタイミングで2週間空くことになりまして、まあ、トレーニングマッチとかあとは選手たちが参加するイベントなども用意されています。そこに向けてはどんな思いですか。
イベントですか。
そう、イベント、
まあ、でも、
はい、あるから
サポーターの方とそうやってなんだろう触れ合うじゃないですけど関われる機会があるっていうのは、まあ、すごく大きいと思いますし、うん、まあ、2週間あるので、まあ、サッカーとしてはそこでもうちょっと内容を濃くやれたらなと思います。
分かりました。本当にね、ある意味ですごく大事な2週間になりそうですね。
そうですね、
はい、では最後になりますけれども、サポーターの皆さんに改めて一言メッセージをいただけますか。
はい、今すごく連敗が続いて苦しい時間が続いてるんですけど、本当にサポーターの皆さんが諦めずに僕らのことを後押ししてくれてるので、僕らもそれに応えれるよう今必死に練習から取り組んでます。なのであと4試合勝利に向けて戦うので一緒に戦ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうなんかほろりとくるぐらい、吉岡選手の声に。
そうなんですよね、うん、でも吉岡選手はやっぱりブレないですよ。どんな状況でも、ね、2失点最初にしてももうブレないで、本当にこうピッチ上でね、もうみんな本当選手の皆さんみんな走ってましたけれども、その中でも本当実況さんに名前をひたすら呼ばれるぐらい活躍していました。
うんうんうん、
で、あのこのちょっと最後ら辺にお話ししてたあのイベントなんですけど、はいはい、これオータムフェス2024といって小野さんサッカーパークでね10月13日にイベントが行われるんですよ、うんうん、でここでレノファのステージがあるんですね、はいはい、まあ、ステージだけじゃなくってそのいろいろとこう、まあ、あのブースなどが出てそこにも選手たちが行くのかなと思うんですけど、うん、吉岡選手もうきっとどっかでお姿が見えるんじゃないかなと思うので、うんうんうん、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、ね、でこの日はトレラがあるんですよ、トレーニングマッチ、
うんうんうん、
なんとバレイン下関とのトレーニングマッチです、
ねえ
ね、10時キックオフ、はい、30分間の試合をかける3、3回行うということですからね、
見たいね
これもぜひね、あのお越しください。ただ駐車場がかなり限られてるので、うんうんうん、公共の交通機関などの方がおすすめかなとは思います。
はい、レノファ山口現在10位、勝ち点47ということで、ベガルタ仙台、6位のベガルタ仙台までは勝ち点差が8あります。残り試合4試合ということでね、まあ、
12勝てばね、4連勝すれば12積み上げられるのは積み上げられるんです、
はい、対戦カード次回は10月20日日曜日、笑顔スタジアムでロアッソ熊本ということで、その後甲府、愛媛、横浜と続きます。
最終節がね、はい、ホームで横浜 FC とです。
11月10日です。
はい、
引き続きしっかり応援しましょう。
よろしくお願いします。
ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。